細胞ランチ明日に備えるラジオ、ということでですね、今日が7月の11日、まあ3月11日のですね、東日本の大震災からまあ4ヶ月が経つということになります。私、京都府災害ボランティアセンターの高桑哲則と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは番組のね、この番組の趣旨をちょっと紹介していただきましょう。どうぞ。
はい、京都府災害ボランティアセンター田村美里です。この番組は京都府災害ボランティアセンターと京都市災害ボランティアセンターが共同し、災害ボランティア活動に関することボランティア、イベント情報、防災豆知識などを分かりやすくお話しする情報番組です。災害ボランティアセンターの機能を生かし、多様なゲストをお招きし、面白、楽しく、時に真面目にお送りいたします。災害は忘れた頃にやってくる。備えあれば憂いなし。でも分かっちゃいるけどできてないあなたへ、お昼の楽しいひととき、ぜひ私たちと一緒にお過ごしください。
はい、ということでですね、まあ今4ヶ月というふうな話も出ましたけれども、まあ、京都ではね、もう昨日から祇園祭りの鉾立てが、始まっております。毎日暑い日が続くんですが、まあ被災地の方もね、まだというか、昨日の、ね、夜中に番組でいろいろやっておりましたけれども、まだまだボランティア活動続いております。さて、今日のですねゲストをご紹介したいと思います。皆さんもうご存知だと思うんですが、3月11日のですね東日本大震災が発災しましてから、数日後に立ち上がりました京都災害ボランティア支援センターというのがあります。そちらの方でですねスタッフとして、活躍をしていただいてます。高平さんご紹介したいと思います。では高平さん自己紹介をどうぞ。
はい、京都生まれの京都育ち高平香織です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。まあ、この番組ですね、もうどれぐらい経つのかね、初めて
半年ぐらい
ですかね。はい、要は防災あるいはその減災ですね、災害を減らすという意味、それから、災害ボランティア活動についてですね、リスナーの方に分かりやすくお伝えするということが、目的でございまして、まあ、そんな意味でですね、まあ、日頃今ねちょうどもうバタバタ毎日しておられると思うんですが、意外とね高橋さん分かると思うんですけど、はい、ほらテレビとかニュースまあ、いわゆる新聞とかでねこういろんな情報が出るじゃないですか、災害ボランティア活動って。でもその裏側がどうなってるかっていうのは実はなかなか見えなくて、どうもこう表面をこう捉えられてしまいがちなんですが、実際どうだったのかとか今どんなふうなことをやってるとか、そんな話をですね、詳しくお聞かせいただければなと、そんなことを思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて、京都災害ボランティア支援センターではですね、まあ、いわゆる被災をされた現地にですね、ボランティアバスを出して、で、現地でがれき撤去であるとか、まあ、避難所の支援とかそういうふうな活動をやっているわけなんですが、その反面、まあ、この京都でできることということでですね、実は、まあ福島県を中心にですね京都にたくさん避難をしてこられてるんですよね。でそういった方々へのサポートを、されているということで、まあ、そういった活動をですね支援センターの方でされてらっしゃるということで、実は先月12日にですね支援センターとして初めて、実施された、まあ、県人の集いについてね、具体的にちょっといろいろとお話を、伺いたいなというふうに思っておりますが、さてところでその県人の集い、
はい、
実際にこう具体的にどんな感じでどういうふうな目的でされたのかちょっとお話しいただけませんでしょうか。
そうですね、先日一番最新のデータで京都に避難をしてこられている他府県の、まあ、被災県の方々っていうのは600人以上いらっしゃるんですが、はい、各個別に市営住宅や府営住宅に入っておられますので横のつながりがないということで、はいはいはい、横のつながり作りの一助になればということで開催をさせていただきました。
なるほどなるほど。横のつながり作りってこれなんとなくこうそうだよねってこうサクッとこううなずけうなずいてしまうんですけど、この横のつながり作りっていうのは実は非常に難しいんですよね。今回のこの京都に被災を、まあ、京都に避難をされて来られた方々の横のつながりを作る。これ何がやっぱり問題なんでしょうね。どこら辺がこう難しいのかな。
横のつながり作りの難しさ、まずですね、その、うん、1軒2軒で避難をしてこられて個人情報の関係でどこに誰が入っているのかわからない、はいはいはい、そういう状況がまずあるということを念頭に置いていただいて、
はい、
その、まあ、一堂に会する機会を作るところを設けることで、
うん、
なんていうのかしら、顔見知りを増やしていただくというようなイメージで捉えていただければいいのかなというふうに思います。
なるほどなるほど、まあ、いわゆる例えば福島県いろんな、まあ、あの市長がこう市や町がですね被災を受けられてますけど、まあ、あのこうやって京都に避難してくるときって、まあ、大体家族単位でね、まあ、やっぱり避難をしてくるんだけど、
そうですね、
まあ、結局その例えば隣なんだ両隣の人らと一緒にこう避難してくるというわけじゃないし、各ファミリーで判断をして京都に避難をしてこられたということでいけば、ましてやその今ね高平さんがおっしゃったみたいに市営住宅、誰々は市営住宅、私は府営住宅で、あの一体誰がどこに避難しているのか、まあ、もそもそも京都に来てはるのかどうかも分からへんみたいなね。
そうですね、あの、うん、もっと言えばあの生きておられるのか、うん、避難所に入っておられるのか、うん、避難をされているのか、消息が全く隣のおじちゃん、うん、おばちゃんたちの消息が分からないという状況ですので、はいはいはい、そういったことを少しでも解消できればいいなという思いで始めさせていただいたのが、その県人の集いですね、う
ん、なるほどね。あの聞いていただいている方にもですね、ちょっと想像してほしいんですけど、自分がある日突然、全然知らない土地へボンと行って、そこでいきなり生活をしなさい、自分が行きたくて行ったわけじゃないんだよね。あの やむにやまれる事情というか、なんかとりあえずもう行きなさいって行って、で次の日からもう本当にもう隣近所誰も知ってる人がいない中で家族だけで生活をしなければならないっていうことを考えると、これものすごい不安とストレスだと思うんですよね。
そうですね、ストレスはかなりかかってらっしゃると思いますね、
うん、そうですよね。で、まあ、実際にそういう形で、今回初めて開催をされて、どれぐらいの方が集まってこられたんでしょうか。
そうですね、今回は、61世帯131名の方がいらしていただきましたね。
131名、これは当然子どもさんも入れて。
そうですね、
うん、あのやっぱり どういうふうなどこら辺の方がやっぱ多かったんですかね。
まあ、年齢層としてはいろいろなんですが、はいはい、比較的高い年齢の方が多かったように思いますね、うんうんうん、
なるほどね、
はい、
なるほどなるほど、まあ、61世帯131名ねえ、まあ、仮に600人いるとしたら、そのうちの、うん、
そうですね、その時点で180世帯ぐらいの方が避難をしてこられていたという情報がありますので、だいたい3分の1の方にご参加をいただけたというような形で会が進んでおりました ね。
あの当日どうでしたか、実際やってみて。
当日ですね、実はあの、うん、優雅に水鳥が泳いでるように見せてたようなんですが、うん、あの実はスタッフ下で足をバタバタさせておりまして事前の申し込みと当日参加と2パターンに分けて、
はいはい、
参加者の方にお呼びかけをしたんですが、
うん、
事前申し込みの方っていうのはその実際に参加していただいた方の半分ぐらいだったんですね。で、当日にお越しになった方がいわゆる倍になってしまったということで、
うん、
こんなやるんやっていうようなスタッフの中では驚きと、うん、いろいろな準備はいはいはい、活動に奔走したというような状況がありましたね、
うん、なるほどね。まずはもうその事前申し込みを受けたけどもその倍ぐらい来ちゃったと。
そうですね、
そんだけニーズがあったってことだよね。
そうですね、事前申し込みっていうのはあくまでもその主催者側の都合で、
はいはい、
どなたがどんな風に何人来られてどの地域があるのか、うん、事前申し込み当然していただく分にはこちら側、うん、主催者側としては楽なんですが、
はい、
やっぱりお気軽に来ていただくという面で、
うん、
あの京都に来られている方のことを考えると当日参加っていう形は、はいはい、あの譲れないところだったんですね。
そうですよね、
はい、
いわゆるその相手の立場に立って考えると、あ、行きたいって思ったりとか直前に知って、あ、じゃああなたも行くなら私もみたいな人が結構多かったんだよな。
そうですね、ちょっと当日福島の方に言われたんですが、うんうん、福島の方は私行くからっていうようなこう自分を出すようなアピールではなくて、
はいはいはい、
あの奥ゆかしさがあって、
うん、なるほどね、
当日に すいません、何もないものなんですがというような形で来られる方も多かったということをお聞きしておりますので、
なるほどな。さて、実際その、まあ、その131名の方が来られて、支援センターとしてはどういうメニューというか、どういうふうなことをこう提供していったわけでしょうか。
そうですね、まず避難して来られた方の一番の要望、はい、まあ、他府県の催しにも私は見学に行ったんですが、はい、その中で同じ環境にある方とお話をしたいというのが一番のご要望だったんですね。
なるほどね。
やっぱりあるじゃないですか、その例えばお腹が空いたなっていう人が一人だとして、うん、周りが全部お腹がいっぱいな人がいたら、自分一人に、はいはい、うちに閉じこもっちゃわないといけないですよね。
あ、なるほど、そうだよね、
はい、10人いてみんながお腹が空いていたら、あ、お腹空いたよね、じゃあどんなお店に行くっていう話も膨らみますよね。それと同じような感覚だと思うんですが、はいはい、福島から例えば警戒区域に住まわれている方は震災の翌日から強制的に家を出されてしまったわけですから、うん、はい、そういった環境同士でお話ができる、そこが一番の目的でした ね、
うん、まずは同じことを話ができる。
そうですね、うん、同じ目線で話ができる、
うん、そう同じキーワードで話ができるっていう、はい、その仲間が、仲間というかがまず隣にいてほしいっていう思いなんだろうな。
そうですね、ああ、うん、分かる分かるっていう口だけではなくて、本当に同じようなことを経験された仲間同士が分かるお話っていうのをお互いにまずしていただける会になればなというのが、うんうんうん、を思って企画をさせていただいたんですが、具体的にはその宮城、福島、はい、岩手のお菓子をご準備し、地元のお菓子をご準備してですね、
なるほどなるほど、
まあ、あ、ちょっとこれよく食べてたお菓子じゃんとか、うん、まあ、京都で言うならお食べ的なものですよね。
あ、なるほどな、
はい、うん、それを同棲にしてお話をしていただくというような形で会話進めてまいりましたね、
は
い
は
い、
なるほどね、まあ、まずはこうやって、まあ、同じ環境、同じ目線で物が話ができる人たち同士で話をする。で、それと、まあ、実は目の前にチラシがあるんですが、
はい、
まあ、ふるさと情報とか、まあ、そんなことも提供していただいたということなんですが、このあたりはどうでしたか。
そうですね、具体的にはですね、うん、東北3県の方って大阪に事務所持ってらっしゃるんですよ。
ああ、行政のね。
そうですね。
ああ、なるほど、はい、例えば、福島県大阪事務所とか。
そうですね、
なるほどなるほど、そういう形でね、はい、
東北3県の合同事務所とかですね、はいはいはい、大阪駅前の第3ビルにあるんですが、
ほうほう、あんなところにあるんですか。
そうなんです、同じフロアにあって皆さん仲良しなんですね。
あ、なるほどね、
はい、で、一番皆さんが知りたいのは地元に、うん、関する情報ということで、はいはい、うん、まずはその県職員の方に来ていただいてお話をしていただくっていうのがまず一つと、うん、あと地元の新聞をですね取り寄せまして、
はいはいはい、
まあ、京都新聞、朝日新聞、全国紙は読めるんですが、福島民報であるとか、はいはい、福島民友であるとか、うん、こちらにいたらなかなか読めないような新聞をお取り寄せをして、
うんうんうんうん、
あ、ちょっとこの活字体懐かしいじゃんみたいな、そんな思いを持っていただこうというような形でふるさとの情報をご提供させていただきました。
うん、なるほどね、はい、これ、まあ、名前出してます京都新聞の、我々京都の人間が、
はい、
例えば出張でどっかに行った時に、なんで朝日新聞とか読売新聞とか何々新聞とかあるけど、やっぱり京都に帰ってきた時に京都新聞読みたいなと思うよね。
そうですね、
うん、自分とこの地域の情報なんやろ、どんなんが今ホットなのみたいなことやっぱ、
うん、あ、超楽祭でこんなおいしそうなお店あるやん、
そう
私お腹空いてるんですかね、さっきからご飯の話ばっかりですね
お前な、まあ、そうなんですよね。だから、みんなこうなんかイベントしたいとか、被災者支援何かしたいから、まあ、例えば京都新聞だとか、いわゆる朝日新聞とか読売新聞とか毎日新聞とか日経とか、そういうところで新聞で情報を流そうというふうに思うんですよね、うん、だけど実は被災されている方は本当に読みたいのは、自分とこの地元の新聞だっていうことなんだよね、結局ね。これはよくわかりますよね。でも結構やっぱり皆さんガツガツ読んではりましたか。
結構テーブルにもうコーナーを最初は作ってたんですが、うんうん、テーブルに置かせていただきましたので、はいはい、ああ福島民友だっていうような声がそこここから聞こえてましたね。
なるほどな。京都に来て自分が住んでた県を感じることができるっていうのがなかなかない中で、 それは大きかったかもしれないね。
そうですかね、そうだといいんですけれども、
まあね、いろんな話を今ちょっと伺ってるんですが、まあもう少しね、後半でですね、具体的なお話とか、それから今後じゃあこういった取り組みはどういう方向に進んでいけばいいんだろうかっていうふうなこともですね、ちょっと考えてみたいと思いますので、ちょっとね早いですけれども、ちょっとこの辺りで、ブレイクということで曲の紹介お願いします。
はい、本日の曲は、モンゴル800であなたにです。お願いします。
いやー、なんか汗かきながら走ってるみたいな感じの曲でしたけど、これモンパチ、
はい、はい、モンゴル800であなたにでした。
はい、あなたにですね、はい、まあちょっとこう気分がこうまた高まっちゃってきましたけれどね、まあ、先ほど、まあ福島新聞の福島民友ですか、
福島民友です ね、ね、
非常に食いつきが良かったって言ったら変な言い方ですけども、
はい、
久しぶりに目にしたっていうことを喜んでいただけたということですが、その他に皆さんどういうふうな感じでどういうふうなことをセンターとしてはご用意されたんでしょうかね。
センターとしてですはですね、はい、京都で今行われている、
はい、
避難されている方に向けての支援の情報、
はいはい、
そちらをお届け、少しお届けできたかなというふうに思っております、う
ん
う
ん、はい、
例えばですね、車椅子が2台あるんだけれど、
うん、
それをお使いになる方はいらっしゃいませんか、
うんうん
う
ん、
っていうような呼びかけであるとか、
はい、
あと京都市内の美容室さんとかでですね、
うん、
避難されてこられた方にはカット無料でしますよとか、
ほうほうほう、
リフレクソロジーを500円でしますよとか、
うんうん
う
ん、
そういう情報がちょこちょこあるんですね。
なるほどなるほど。
でそういった情報を合わせて支援物資支援サービスという形でお届けをいたしました、
は
い、
なるほど。意外にこうなんていうんですかね、難しい相談なんかもあったんですかね。
いやー、なんか皆さん割と明るくて、
うんうんうんうん、
難しい相談というのはなかったんですが、
うんうん
うん、やっぱりその笑顔の中にも本当家の前まで津波が来て大変だったんだよっていうような言葉が聞かれて、
うんうん、
あ、本当にこの方たちはすごい現場を目の当たりにして京都に来られた方なんだなっていう思いを新たにしたというのが感想です ね、 ね、
うん、本当にそのテレビとかね、ではもうたくさんの情報がもう今流れてます。で、実際にその特番的なものであったりとか、深夜の時間帯にねそういうふうな、映像のかなりこう作り込んだ、番組とかもたくさんありますけれども、あれ僕らはもうあれだけを見て、我々はね本当あれだけを見て、ああ大変だな、いやこんなことがあったんだっていうことを割とこうふんふんでそれ納得してしまってるんですけど、これ実際ボランティアバスで現地に入っ、まあ、僕自身が入った時に思ったのはやっぱり初めての光景を、まあ、初めて入ったのは陸前高田でしたけども、陸前高田で、なんていうんでしょうか、海沿いのね状態を見た時にはこれはもうなんかテレビの中ではもう感じられないというか、でその中でこう人が生きていくっていうことはこれは大変だなと。でそこにまた帰ってこれたらいいけれど、まあ、今回ね京都にたくさん600人以上の方が、
ね、そうです
ね、避難をされているということですが、はい、ここでまた生活をしていく、京都で新たに生活をこう組み立てていかなきゃいけない。でしかもこう、まあ、特に福島県なんかの場合は、まあ、原発の問題も絡んでいていつ帰れるかわからないっていうね、
そうですね、うん、先が見えない不安っていうのはきっとあるでしょうね、
うん、だからそういう人、そういう環境も背負っておられる、まあ、こういう重たい言い方じゃなくて、そういう環境を自分の中にこうずっとこう飲み込んでというか、ひょっとしたら飲み込んでないかもしれないけど、飲み込みきれてないかもしれないけど、その中で京都で今生活をしていこうというふうなことになっているわけですから、この京都に急速にこう なんていうんですかね、馴染んでいかざるを得ない部分っていうのもあるでしょうし、あと、まあ、僕なんかやっぱり、まあ、高平さんもそうですし、子供がいるとね、やっぱ子供のことってすごいこう 大事なキーワードになると思うんですが、
そうですね、自分を置いてもまず子どもですね。
支援センターの方にもいろんなメールが、実際にあの京都に避難をされて来られた方からのメールなんかもね、たまに入るんですけども、本当に先が見えないけれども、まず子どもたちをなんとか安心して生活をさせてやりたいということで、避難を決められた方ってやっぱりいらっしゃるんですよね。だから、そういうことを踏まえて、今後ですね、どういうふうな方向で、支援をしていく必要があるのか、支援センターとしてということもあるかと思うんですが、高平さん個人としてもですね、
はい、
これまでの、取り組みの中で感じたことをちょっと聞かせていただけると。
そうですね、個人的な感想としてなんですが、その前回の県人の集いで、はい、あそこのメガネ屋さんじゃんっていうような出会いがあったり、
避難してきてはった人同士で、なるほど、
で同級生の何々ちゃんじゃんっていうような出会いがあったり、やっぱりそのつながりを作るという意味では一つ成功だったかなというふうには思っているんですね、
はいはい、
で今後ですね、一番、私が目指していきたいこと、
はい、
個人的な話なんですが、目指していただきたいのは、一部そのもう京都弁は聞き飽きた、多分周りに同じ県の方がいらっしゃらないので、京都弁ばっかり聞いちゃう環境にあるわけですよね、で京都弁は聞き飽きたななんていう声も聞かれましたので、少しでも京都を好きになっていただけるような情報をこれから提供していけたらいいのかなというふうに、
なるほどね、
はい、思っております。
京都に来て、それは確かに理不尽な状況の中で来ているわけですけれど、来られているわけですけれども、来ていただいたんだから、
そうなんですね、せっかく来ていただいたんだから、好きになって嫌な思いを残して帰っていただきたくないのでね、
本当ですよね、
はい、少しでも京都を好きになっていただければというのが、そのいろんな取り組みに、はい、の中の根底に流れるものになってくるのかなというふうに思っております。
はい、そういう意味では支援センターとしての取り組みってまだまだやっていかなければならないなというふうに思うんですが、そのあたりのですね、じゃあ次具体的に、今ねもうすでに、次の計画をいろいろ考えておられるということもありますので、次回はですねそのあたりのこともねまたお聞かせいただければななんて、そんなことを思ったりしておりますが、さてこうやって京都、先ほど今中平さんおっしゃったように京都へ来られたんだから、京都好きになってもらえるような、京都の良さ、もちろん綺麗なとこばっかり見せるんじゃなくて、京都ってこういうところがいいんだよ、こういう街があるんだよっていうのをねよく知っていただいて、好きになっていただいて、もしいつか帰ることがあっても京都良かったなっていうふうにね言ってもらえるようにしたいですよね。
そうですね、
はい、そんなわけでですね、このサイボランチ、今日は支援センターの高平さんから同じ方法をお伺いしましたけれども、また皆さん、リスナーの皆さんからもですね、これはどうなってんやとか、支援センターこんなんやってやとかいう話があったら、ぜひね、お届けいただきたいと思います。
サイボランチ、明日に備えるラジオに対するご意見やご要望、お問い合わせは京都府災害ボランティアセンターまたは京都市災害ボランティアセンターのホームページからお寄せいただくか、ファックス番号 075-252-6311 075-252-6311 または075-354-8727075-354-8727までお寄せいただけたらと思います。また、本日ゲストとしてお迎えしました高平さんのいらっしゃいます京都災害ボランティア支援センターへのお問い合わせは、電話番号が075-741-6001 075-741-6001、ファックス番号は075-741-6006075-741-6006までお寄せいただけたらと思います。京都災害ボランティア支援センターの事務所は京都駅すぐ、東側メルパルク京都の1階にございます。被災地支援の情報やボランティアに関すること、ボランティア保険の加入等、お気軽に足を運んでいただけたらと思います。
はい、京都災害ボランティア支援センターまだまだ取り組みが続くと思います。すでにですね、昨日おとついですかね、リリースをしましたけれども、この7月の24日 日から、そして7月の31日からということで、2回ですね、4日間のそれぞれ4日間の行程で、災害ボランティアのですね、現地支援のボランティアバスを運行します。現在参加者といいますか、参加されるボランティアの方をね、募集しております。詳しくはですね、京都災害ボランティア支援センターのホームページ、京都災害ボランティア支援センターで、検索をしていただきましたらすぐにヒットします。そちらの方でですね、内容をですねよくご覧いただいて、ぜひ行こうとおっしゃる方はぜひねたくさん申し込んでいただきたいと思います。ただまあこれラジオを聞いておられるリスナーの皆さんで、いや自分たちも独自に出すんだよ、行くんだよとかいうふうな方、もうご承知だと思いますが、大変暑いで、現地も非常に暑いという状況でですね、実は熱中症に対する対策というのが非常に今重要になっています。気をつけていても倒れているボランティアがいるようです。これはもうどうしようもない部分というのはあるんですが、これをいかにして防いで、ボランティアが現地へ行って倒れてたらもうこれシャレにならないので、そのあたりをですね十分、計画を立てて、現地に行っていただきたいと思います。というわけでですね、今日は現在、3月11日のですね、東日本大震災発災、直後から、立ち上げられました、京都災害ボランティア支援センターのスタッフとして日々活動していただいてます、高平香織さんに来ていただきました。高平さん、本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
またぜひ次も来てください。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい、ということで、サイボランチ、明日に備えるラジオ、ではまた。